この31章のところには罪に対する報復のことが出てきます。2節を見ますと、あなたはイスラエルの子らのためにミディアン人に復讐を果たせとあるわけなんですけれども、復讐っていうのはいいことではないわけです。しかしこの31章に出てくるその復讐っていうのは人に対するっていうよりもむしろ罪に対する復讐である。それは16節のところを見ると、よく聞け、この女たちがバラムの事件の折にベオルの事件に関連してイスラエルの子らをそそのかし主を冒涜させたのだ。それで主の罰が主の回収の上に下ったのだ。25章のところでは2万4000人が主の罰で死ぬということがあったわけです。なぜか、それはこの民がこのバール礼拝、この偶像礼拝をする、そしてまたこのモアブ、そしてまたミデアン人の女とのこの姦淫の罪っていうのが25章に出ていたわけです。そしてその時にはエルアザルの子ピネハスが槍を手に取ってイスラエル人の男とそしてミディアン人の女をこの槍で刺して殺してしまうというようなことがあったわけです。決してそれは殺人を奨励したりとか、またこの人に対して戦い挑んで危害を受けさせるというのが目的ではないわけです。もう罪をやめさせるということであるわけです。もう罪を遮断しないといけない、そのことでもって、旧約聖書ではこの復讐というようなこととか、そして多民族に対する戦いといったものが出てくるわけなんですけれども、イスラエルにはこの20歳以上で60万人の戦士がいたんですが、5節を見るならば部族ごとに1000人、合計1万2000人でこのミディアン人にこの復讐を果たしていくということが許されたわけです。そして8節のところにベオルの子バラムを剣で殺した。バラムはこのイスラエルの祝福を語った人であったんですけれども、しかしこのバラムが剣で殺された。なぜなのか、彼は主に対して悪を行った、祝福を聖霊に満たされて祈ったんですけれども、でも彼は決してこのイスラエルに帰属するっていうことはなかったわけです。彼はもう元来たところを帰っていって、言うなればもう元の木阿弥になってしまった。そしておそらくは、バラクと結託し、そしてこの災いをイスラエルにもたらしてしまう。それはもう姦淫の罪を犯させて、そして堕落をさせるということであったわけなんです。それがもう主への冒涜であった。ですから私たちも本当にこの罪の誘惑っていうことに関しては気をつけなければいけない。思わぬところで足をすくわれて、そして祝福を失ってしまうっていう結果があるわけです。せっかく神様が敵をも用いて祝福を与え、また守られるっていうことに対して自分の欲望によってそれにもう負けてしまって、そして呪いを受けてしまう、罰が下るっていうことがあり得るということです。ですから私たちもまたそれに対しては注意しなければいけない。本当にこの罪のいざないっていうのはもう隙を狙ってくるもう悪魔の仕業であるということをもう知らなければいけないわけです。聖絶するっていう言葉が旧約聖書で出てくるんですけれども、それはもう本当に罪を遮断する、罪に打ち勝っていく、そしてそのところにはやはり犠牲も伴ってくるということなんですけれども、この31章には本当にこの罪に勝利する姿が あるわけです。そのことは後に出てくるんですけれども、汚れを清めるっていうのが19節、20節に出てきます。汚れを取り除く。そしてまたこの火によって汚れを除くっていうのが23節に出てきます。火に耐えないものは水の中を通さなければならない。聖会が開かれる、それはもう清めを強調しているわけですし、また私たちは自分のうちにある汚れを取り除いていただかなければならない。聖なるものとされる、私たちもこの実は、この汚れを取り除いていただいて聖なるものとされるということは絶えず、与えられる必要があるわけです。そしてこの31章にあるもう罪に対する戦いであり、そしてまた罪に対して勝利をしていく、そしてその戦った後にはこの7日間は宿営に入ることはできない、24節に出ているんですけれども、私たちは清められなければならない。水と火によって清められる、そういうことが象徴的に私たちは受け止めていかなければいけないわけです。そして勝利したらどういうものが与えられるのかっていうと、もうこの分取り物があったわけです。それはもう32節を見るならば羊だけれども67万5000匹、33節には牛7万2000頭というような、もう本当にこれはすごい数のものです。後にもどんどん続いていってるわけなんですけれども、分取り物が与えられた。そしてその分取ったものは27節見ると、戦に出た者たちと全回収の間で二分せよと、戦って勝っただけではなくてその背後にいる全回収とももう分けて与える。そして28節を見るならば、500分の1を主への貢ぎとする。また30節を見るならば、このそれぞれ50分の1を主の幕屋の任務にあたるレビ人に与えなければならないと、それぞれ分かち与えられた。そこにはもう本当にそれはもう主によって勝利して与えられたということであるわけなんです。なぜ主の勝利なのかっていうと、49節を見るとしもべどもは部下の戦士たちの総数を数えました。私たちのうちから一人も欠けていません。一人も死ななかった。驚くべきことです。戦いをして一人も死なない。もうそれはもう人為的なものではなくて、もう神様の勝利であるということを私たちは見ることができるわけです。そしてこの軍団の指揮官たちがこの金の捧げ物をすると、それが全部で52節を見ると1万6750シェケルであった。1シェケルはおよそ 11.4 グラム、これを今日の金額に換算するならばもう10億円以上ということであるわけなんです。なぜならば一人も死者を出さなかった。そしてもう分取り物が豊かに与えられた。もうこれはもう神様に感謝する以外に他にないということでもって、これだけの多くの金が捧げられるということがあったわけです。ですから罪に打ち勝つっていうことは、これはもう神様からの大きな祝福であり、そしてまたその豊かさがあるっていうことをまた私たちは心に受け止めなければならないわけです。私たちもこの罪に負けるのと罪に打ち勝つのとではもう全然違うわけです。本当に25章の出来事とこの31章の出来事を対比するならば、いかに罪に勝利してそしてまた神様に祝福されることがもう大いなる恵みであるかということを私たちは知ることができます。決して戦いのことを言ってるのではない。私たちは主にあって罪に勝利し また喜びと感謝に満ち溢れていくものとさせていただきたいと思います。